おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。中国の AI スタートアップ GPUAI が新しいコーディング支援ツール Z コードを発表したそうですね。
これはですね、クロードコードやオープン AI コーディックスといった有名な AI コーディングツールに価格面で真っ向勝負を挑んできたサービスなんですよ。搭載モデルは GLM5.2 という自社開発のものです。
価格で勝負ってことはすごく安いんですか？
そうなんです。新規ユーザーは5日間無料で使えて、1日あたり最大500万トークン、つまりすごい量の文章やコードを処理できるんですよ。さらに2026年7月まではサブスクライバーに通常の約 1.5 倍のトークン約を提供するということで、コスト面での訴求がすごく強いですね。
わあ、それは開発者の方には気になる話ですね。ただ安いのは分かったんですけど、性能的にはどうなんですか？
長いコンテキスト、つまり長い文脈をまとめて処理するのが得意な設計になっているそうです。複雑なコーディング作業ではコードの前後の流れを広く把握できるほど精度が上がるので、そこを強みにしているってことですね。ただクロードコードやオープン AI コデックスと実際に比べてどうかは、これから検証が進む段階だそうです。
なるほど。安くて長い文脈に強いとなると、チームで使うかどうかまず試してみたくなりますね。無料期間があるのはありがたいですね。
ええ、まさに AI コーディングツールの価格競争が激しくなることで、オープン AI やアンソロピックも料金戦略を見直す可能性があるんですよ。開発者全体にとってコストが下がる流れになりそうです。選択肢が増えるのはエンジニアにとっては嬉しい話ですね。
続いてのニュースです。 Python をラストでコンパイルするツールが登場したそうですね。
これはですね、PON というプロジェクトで、 Python のコードをネイティブバイナリにコンパイルできるランタイムなんですよ。 JIT と AOT、 つまり実行しながらコンパイルする方式と、あらかじめコンパイルしておく方式の両方に対応しているんです。
コンパイルって何ですか？ Python ってそのまま動くものだと思っていました。
いい質問ですね。 Python は普段コードを一行ずつ読みながら動く方式なんです。これをインタープリタ方式って言うんですけど、PON はそれをあらかじめパソコンが直接読める形に変換することで、早く動かせるようにするんですよ。
ほう、料理で言うと、注文が来てから食材を切るのではなくて、あらかじめ下ごしらえしておく感じですね。それって機械学習とかにも関係があるんですか？
まさにそこなんですよ。機械学習や科学計算は Python がよく使われる分野なんですけど、速度がネックになりやすいんです。ネイティブコンパイルで速度が上がれば、そういった分野での使い方が大きく変わるかもしれないですね。ただまだ開発中のプロジェクトなので、今すぐ実務で使うというよりは動向を追っておく段階ですね。
わあ、それは知りませんでした。 Python ってもう十分早いイメージがあったんですけど、まだまだ進化の余地があるんですね。
そうなんですよ。 CPython、 つまり普段皆さんが使ってる Python の本体は、速度よりも使いやすさを優先してきた歴史があるんです。PON のようなプロジェクトが増えることで、Python の可能性がさらに広がっていくかもしれないですね。
さて、お次のニュースは AI の検索機能に関するアップデートです。ラグというものが進化したそうなんですが、これはどういうものなんですか？
ラグっていうのは、検索拡張生成と呼ばれる手法なんです。 LLM、つまり AI の言語モデルに外部の知識を組み合わせて回答させる仕組みですね。今回はそのラッグで複数の知識ベースを同時に検索できるようになったんです。
え、これまでは一つしか検索できなかったんですか？それは確かに不便そうですね。
おっしゃる通りですよ。企業では部門ごとに別々の知識ベースを持っているケースが多いんです。営業部門のデータと技術部門のデータが別々に管理されてても、今回の機能を使えば一度にまとめて検索できるようになるんです。
ほう、それって社内の情報が整理されやすくなるってことですね。具体的にはどんな方法で使えるんですか？
Google の Vertex AI というプラットフォームで使えるんですが、 Async Retrieve Context と Ask Context という2つの API が用意されているんです。ただ、今はパブリックプレビュー、つまり試験公開の段階なので、本番で使う前にしっかり動作確認をしといた方がいいですね。
え、それは知りませんでした。プレビュー段階でも試せるのは開発者にとってはありがたいですね。社内 AI アシスタントの使い勝手がぐっと上がりそうで楽しみな機能ですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Amazon が AI の学習インフラについて新しい構成を公開したそうですね。
ざっくり言うと、Amazon Nova Forge と政治メーカー Hyperpod というサービスを組み合わせて、強化学習、つまり RL の仕組みを動かすための設計を公開したんです。強化学習というのは、AI が試行錯誤しながら賢くなっていく学習方法なんですよ。
試行錯誤しながら学ぶですか。なんだかゲームの攻略みたいなイメージですね。実際どんな場面で使うんですか？
まさにそのゲームが例題として使われていまして、ワードルという模試当てゲームの攻略を AI に学ばせる形で設計が紹介されているんです。ゲームをクリアしながら学ぶ仕組みをそのまま別の業務タスクに置き換えられるように作られているんですよ。
ほう、それは面白いですね。でも、こういう高度な学習環境って、大きな会社にしか用意できないイメージがあるんですが、どうなんですか？
それが、この発表の大きなポイントなんですが、AWS がマネージドサービス、つまりインフラ管理をクラウド側が引き受ける形で提供しているんです。専門チームがいなくても、このアーキテクチャをそのまま参考にすれば、高度なモデル訓練ができるようになるんですよ。AI の内製化を検討している企業には、すごく注目度が高い発表ですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。Amazon Bedrockでミニマックスという AI モデルが使えるようになったそうですね。
ですね。企業が AI を使う上でかなり大きな動きなんですよ。Amazon Bedrockっていうのは AWS が提供しているサービスで、複数の AI モデルをまとめて管理できる基盤なんです。そこにミニマックスが新たに加わったってことですね。
おお、複数のモデルをまとめて管理できるんですね。でも、ミニマックスって何が得意なモデルなんですか？
長い文章の処理が得意とされているんですよ。例えば、契約書や報告書みたいな大量のテキストをまとめて分析する。そういう処理の流れを自動で組めるんです。それから、エージェント型のアプリ、つまり AI が自律的に動いて複数の作業をこなすようなシステムにも使えるとされています。
え？ AI が自分で動いて仕事をこなすんですか？それは便利そうですね。セキュリティとか企業が気にしそうな部分はどうなんでしょう？
そこが重要なところなんですが、AWS のセキュリティと 運用保証の下で使えるのが大きなポイントなんです。企業が AI モデルを自前で動かそうとすると、インフラの管理コストがかなりかかりますよね。それを AWS が引き受けてくれる形なので、企業側は用途に合ったモデルを選ぶことに集中できるんですよ。
なるほど。モデルを自分たちで管理しなくていいんですね。AI のサービスがどんどん増えていく中で、選択肢が広がるのはありがたいですね。
ええ、まさにそこなんですよ。オンデマンド推論、つまり使った分だけ自動でスケールする仕組みにも対応しているので、急に処理量が増えても対応できるんです。AI の選択肢と運用のしやすさ、両方が整ってきているってことですね。
ラストはこちらのニュースです。バーセルの CEO、ギジェルモ・ラウチさんが AI エージェントとモデルは切り離すべきだと言っているんですって。
ポイントとしては、今の AI 開発の現場でかなり注目されている話なんです。AI エージェント、つまり自律的にタスクをこなす AI システムが普及してきたんですけど、特定の AI モデルにべったり依存する設計が増えてて、それが問題になっているんですよ。
え？依存するとどんな問題が起きるんですか？
例えばですね、あるモデルを前提にシステムを組んじゃうと、後から別のモデルに乗り換えたくても簡単には変えられなくなるんです。本番環境では価格と性能のバランスがすごく大事じゃないですか。状況に応じてモデルを使い分けられる設計にしておかないと、コストがどんどん膨らむリスクがあるんですよ。
ほう、それは怖いですね。ではどうすればいいんですか？
モデルをいつでも差し替えられるように、間に1枚クッションを挟む設計にしておくんです。そうしておけば、OpenAI やアンソロピックなど複数のモデルを状況に応じて切り替えやすくなるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。特定の会社のモデルに縛られなくて済むわけですね。それって企業にとってはかなり助かる考え方ですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。